はい。というわけで、なんか映画を見てきたんです。
はい。スパイダーマン、ホームカミング。
あーはははははははははははははは。アイアンマンが出てるやつね。
そう。キャプテンアメリカ、シビルウォーに出てきたスパイダーマンですね。
あれはシビルウォーの続きなの？
うん。あのね、冒頭ね。
はい。
あの、スマホの撮影から始まるんですよ。
ほう。
いやー、誘われちゃったよって、俺、なんかキャプテンアメリカと戦うんだってみたいな。
うん。
で、イエーイって、この飛行機乗るのとか言ってて。
はい。
で、ホテルに着いたら、
はい。
うわーおって、このスーツ超かっこいいって、これ、俺も、俺のって、スパイダーマンのスーツこれ俺のみたいな。
はい。
で、あの、キャプテンアメリカとアイアンマンが話し合ってるシーン空港であるじゃないですか。今から戦うよ、みたいな。
はい。
そこでも撮影してるんですよ。はい、俺、スパイ、今、この、キャプテンアメリカのさ、盾を取ってさ、みたいな。
あの。
で、戦った後に、うん、ホテルで大興奮してて。うん、
はい。
いや、すげえな、俺結構やったぜ、みたいな。
アントマンとか出てくるじゃん、の。
そうそう、出てくるやつ。
ほ
う。ってことで、まずは、励みくり朝日を。
わーお
あうまい。ということで、
はい、
そっから8ヶ月後とか、そういう感じで、スパイダーマンが始まるんですよ。
はい、あ、じゃあ、あの続きがどうなったかのかが分かっていくのか。
分かっていく。
お
スパイダーマンは、高校生、
はい、
15歳。
はい。
で、授業、めっちゃ頭良くて。
はい。そう。
超頭いい学校に通ってて。
だってなんか、自分でああいう開発していくんじゃなかったっけ？
そうそうそうそう、糸とか。
うん。
で、今回のスパイダーマンは、
はい。
もうかったるいシーンがないんですよ。
今までかたかったみたいな言い方
だってまた雲に噛まれて、みたいな。
ほうほうほう。
またおじさん死んで、みたいな。
はい。
いや、っていうのはもうないない。
だってもうスパイダーマンやん、いきなり。
そう。だからスピード感が違うのね。
ほー。
最初からスパイダーマンだし。
うんうん。そこまでのなんか行きさつとかはもういいやんってこと。
いいって。で、うん、学校終わったらそこスパイダーマンに着替えて。
はい。
いっぱい、自転車泥棒とか道案内とかするわけ。
え、何それ？
自転車泥棒を退治したり、道案、またトニー・スタークがね。
うん。
なんかあったら呼ぶからって、アベンジャーズに行って。
はい。うん。
その任務がもう楽しくて仕方なかったみたいで。
はい。
毎回、その任務待ちしてるわけよ。
はい。
で、いつ来てもいいように、今回はこの道案内したよとか、
うんうんうん、
今回はこの自転車泥棒を捕まえたよみたいなメールを、送りまくってるわけよ。一回も返信来ずね。8ヶ月間。いつでも任務行けるよって。
いや、だから。
いつでも行けるよって。
いや、だから、アイアンマンやっぱクソやん。
いや、アイアンマンはクソじゃないんだけどね。
あ、違うんやん。
違う。
ほー。
待ってるからねって。
うんうんうんうん。
俺いつでも行けるかアップしてるからって。
うんうんうん、うん。
毎日あんのよ。毎日。
で、無視なんでしょ？
無視。
既読無視なんでしょ？
わかんないメールだから。シェフの人が、
はい。
受付だから、
はい。
映画のね、
うん。
大柄の人。
うんうん。
ってことで。
はい。三つ星、フードトラックですね。
そうそうそう。で、うん、まあ、銀行強盗してるのを見かけて。
はい。
捕めようとするんだけど。
はい。
なんかすっげえ武器で阻止されるわけよ。
なんだそれ。
あ、なんか、人間が作れるのみたいな。ビームとか出す武器で。
あ
銀行強盗が。
ああ、いや、もうヴィランじゃないですか、
そんな。そうそうそう。ってなって、スパイダーマンもさすがに、う
ん。はい。
で、一瞬の隙を使えて逃げられるのよ。
はい。
で、これ、実は冒頭で、
はい。
アベンジャーズの時に、いっぱい敵が来たじゃないですか。宇宙から。
あ、来ましたね。
あれを残骸処理してる人がいるのよ。
はい。
死からね、受けて、うん。で、これ、持っていくぞ、みたいな。
はい。
そしたらいきなり、お偉いさん方が来て、
うん。
ここの現場監督は誰だ、みたいな。
うん。
そしたら、バットマンの人が出てくるんですよ。前のバットマンの人。
前のバットマンっていつや？
ペンギン。
え、バル・キルマン？マイケル・キートン？
バードマンの人、バードマンの人。
マイケル・キートン？
そうそうそうそうそう。
ほう。
で、その人が俺だが、みたいな。
うん。
もう帰ってってみんな。
はい。
ここちょっと権限が移ったのでって。
はい。
いやいや、待ってくれよって。俺はこの処理のために、車も、トラックもいっぱい借りたし、人もいっぱい雇ってるから、うん、いや、そりゃないよ、みたいな。
そりゃないよね。
うん。そしたらいいからって。
ほう。
ここはトニー・スタークと、私たちのチームが全部権限があるので。
はい。
で、クーッ。クソだなって金持ちって
やつ。やっぱりクソやないか。はい、や
っぱ。で、そしたらトラックに、
はい。
なんかちょっとだけ、
はい。
その敵の宇宙人の残骸とか積んでたのよ、出さないで。
はい。
で、どうする？これも提出しますか、ボスって言ったら、
うん、
うん。いや、これは利用できるみたいな。
はい。
実はこの残骸で、
うん、
武器とか作って売ってたのよ。
なるほど。大宮地区みたいなのやってたのね。
そうそうそうそうそう。裏で稼いでたのよ。
うん、
マイケル・キートンたちは、はい。で、めっちゃなんか、羽とか作って空飛ぶバルキリーみたいになってて。
はい。
バルチャーつかなんか、はい、だから、鳥人間みたいなのになってるのね。ボスは。
なんか、ボスって誰？
だからマイケル・キートン。
バードマンや。
そう、だからバードマンになってんのよ、マジで。
そう
なんや。バードマンになって、いろんなところに、とか、その、行ったり、武器売ったりしたり。
なんか前のその、シビル・ウォーの時に、
うん。
変な鳥兄ちゃんいなかった？
いたいたいた。あんな感じ。あれよりもっとなんか武骨な感じの鳥。装着型みたいな。一緒だ。装着型だけ。
それであいつ何やったんでしょうね。
まあだから同じようなもんでしょ。同じ技術で作ったみたいな。で、今回はもっとやべえ物だぞって。
はい。
アベンジャーズ2で、ウルトロンめっちゃ出てきたんですよ。アベンジャーズ2で。100体とかいっぱい。
めっちゃ出てきたんですか？
そうそう。で、それを、
うん。
その武器管理局に運ぶ前にトラックを、
はい。
盗もうって。
なんかもう、今までの映画の中で戦ってたのが全部あれなんですね。なんちゅう厄介なものになってるんですね。
そうそうそうそう。だから裏で取引されてるわけよ、実は。で、それをスパイダーマンが、
うん、はい。
見つけて、
はい。
それを奪うっていうか、阻止するっていう映画？
ほうほうほうほうほう。
だけど、15歳だから、
はい。
トニーに、
はい。
バレないようにっていうか、手柄を見せたかったみたい。
はい。
だから、ちょっと15歳なりの行動をしちゃうのよ。
うん。
で、それが、裏目に出て、
はい。
一体どうなってしまうのかっていう、
はい。
久しぶりにね、
うん。
本人がヒーローじゃないって隠すヒーロー映画見た。
どういうこと？
いや、そうだよねって、みんな隠さないじゃない今って。本人とヒーロー一緒じゃん。
マーブルみたいなやつ？マーブルのシリーズ。
アイアンマンもアイアンマンだし。
だってね、アイアンマンの第一作って、
うん。
隠さないっていうのがオチやったじゃないですか。
そうそうそうそう。
私がアイアンマンだって。
そうそうそう。今、みんな隠さないじゃん。
まあだってトニー・スタークがあんなことやっちゃったからね。
アベンジャーズってもう仕事じゃん、もう組織みたいな。
もうみんなアベンジャーズの人ってなってますよね。
そうそうそう。だけどスパイダーマンはバレるわけにはいかないわけよ。
まあ、学校もありますしね。
そう、学校もあるし。
うん。
学校で惚れてる女もいるし。
だからいきなりプロ宣言みたいなもんでしょ？
そう。だけどスパイダーマンはまだプロじゃないから。
うん。
プロになりたいか手柄立てたいわけよ。
はい。
で、奮闘するんだけど、
うん。
ニッチもサッチもいかんのよ。
しかもその、奮闘する話が、その前までのアベンジャーズたちの戦ったゴミ処理問題っていうのがね。
そう、そこがいい。
もう、むちゃくちゃ迷惑やないか、みたいな。
もう頑張るのよ、スパイダーマン。うん、でもね、うんこんなにね、
はい、
キュートでチャーミングなスパイダーマンいなかった。
お
もうこれでいいよ。前までのスパイダーマンなかったことしていいよ。本当こんなに、
うん、
学生らしい学生のスパイダーマンいないもん。なんかやっぱり前は、
うん、
大人が演じてたわ。今も大人が演じてる
けど。大人が演じてるやんか。
演じてるんだけど。
21歳ぐらいでしょ、なんか。
21歳ぐらいだけど、もう超ショタ、ドショタ？
はい。
半端ないよ。豚さんも胸、持っていかれるよ。
ああ。
声も可愛いし。
レゴバットマン、レゴバットマンのロビンも良かったですよ。
ショタ？
うん。もう、バットマンの言いなりなのよ。
うん。
言いなり。
スパイダーマンもアイアンマンの言いなりだけど。
言いなりでもバットマンが悪いから。
うん。
もうむちゃくちゃさせんのよ。
うん。
でも何でもやってしまう狂気なんですよ。
いや、もうだから最近ってね、ヒーローってアップデートされてどんどん良くなっていくわ。
え？
だってベン・アフレックがやるバットマン一番良かったもん、俺の中で。卑怯で、おっさん臭くて。
はい。
でも絶対勝つためにどんな手も使うっていう。スーパーマンと戦うために懸垂とかデッドリフトとか頑張るっていう。
はい。
最高でしょ、その流れ。もう、スパイダーマン良かったな、ホームカミング。
じゃあ、あれは？
ん？
ギャラクシー。
オブガーディアン？
ガーディアン、リミックス。
リミックス？まあまあ良かった。いや、まあまあ、本当に一作目ほどは良くはなかったけど、
うん。
うん、もう安定して面白いなって。ていうか、このメンバーが出てたら面白いみたいな感じ。
あれがね、優勢からの物体 X の人が出てたじゃないですか。親父役で。
あ、親父役で。
うん。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスターローグの、
うん。
親父や言うて、
うん。
本当の、お母さんと付き合っててどっか行った異星人っていうのが、一作目の伏線やったでしょ？うん。伏線というか謎やったじゃないですか。
はい。
で、いよいよ出てきたじゃないですか。
うん。
じゃあなんか宇宙を、支配してるぐらい、なんかもう神みたいな。
神よね。
すごかったじゃないですか。
てか、サノスレベルよね、あれ。
そう。カートラッセル、カートラッセル。
うん。
カートラッセルが出てきて、ほんで、惑星一つ丸々なんか俺なんだ、みたいな。
で、宇宙の星に全部自分の分身を植えていって。
そうそうそうそうそうそう。
一気に全て自分にできるっていう。
で、なんかそのエネルギーを使って何でも、作り出せるんだ、みたいなこと言って。
うん、うん。
で、その息子に会いに来た、言うて、スターローグの、その主人公をその惑星に連れてて後継者になれって言って。
うん。
その宇宙を全部創造していくんだって。
うん。
で、その結果どうするか言ったら、そのエネルギーを玉にしてね、こうやって様々に使えるぞって言って。
うん。
そのエネルギーの玉で何でも作れるエネルギーみたいなのにやることが、
うん。
キャッチボールとかなんですよ。
はい。
でもなんかそのお父さんがいなかった主人公からしたらお父さんとキャッチボールするとかって楽しいじゃないですか。
夢よね。あのシーンって結構来るもんがあるよね。
そうそうそう。ほんで、キャッキャ言いながら、その、大それたパワーで、
うん。
キャッチボールするっていういいシーンが描かれるわけじゃないですか。
うん。
その宇宙規模の親子の話やなってなって、
うん。
そうやって前に親父ってどんなやつなんやろってこんな壮大な話になるとは思わなかったって思って、
うん、
でもその時に見てる時に僕の中でやっぱりちょっと不安になってるわけですよ。
はい。
不安っていうか寂しくなってるんですよ。
うん。
なんでか言ったら前作で、
うん、
主人公をさらった宇宙人がいたじゃないですか。
ヨンドゥ、ヨンドゥ。
ヨンドゥ。青い人ですよ。
青い人。
で、あいつに育てられて、その宇宙海賊みたいな一員になったスターロードやったけど、
うん。
ちょっと喧嘩して、別れちゃって、
うん。
で、主人公はその、別にむちゃくちゃ悪いやつではないけど、その、レイダースみたいなことしてますやん。
はい。
やけど、その親父は何かっつったらお前命令無視しやがってって言って、言ってたけど、でも実は育ての親やし、なんかちょっと情があんのかなみたいなところをすごく描いてたじゃないですか。
はい。
こんな宇宙規模の、実の父親とか出てきたら、 もうなんか、え、前作のあの、ヨンドゥとのかすかな、なんか親子の情愛みたいなドラマはもうあれってもう全部、どうでもいいことなんかなって思っちゃった。
思っちゃうよね。
思ってたら、
うん。
えってなった。
いや、あのうち、そしてよ、あの、ヨンドゥの無敵っぷり。
そして、僕、あんまり、その、前知識なくそのリミックス見に行ってたから、
うん。
シルベスター・スタローンやん。
そう、男の教科書が。
いや、あの、カート・ラッセルが出てきただけで、今回はカート・ラッセルが出るんやなってドキも抜かれてたんですけど、
うん。
カート・ラッセルが出る映画でシルベスター・スタローン出てるやんって思った。
いや、すごいですよ。俺の席を用意してくれって、ヨンドゥが。
はい。
おめえは裏切り者だ。めっちゃかっこいいとか。っていうか、あの、スタローンが出た時点で、
はい。
あの、アベンジャーズとかみんな倒せるんじゃないのっていうか、強そうすぎオーラが半端ないのよ。
って思ってたら、
うん。
その、なんか、最後までこう見るじゃないですか。
はい。
え、スタローンにも仲間がいるやんって、しかも、え、初代ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなのみたいな。
うん。なんか、また再結成とするかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
いや、え、こいつらがいたらそもそもそうじゃないのなんか仲間たちもめっちゃ強そうだしね。
そう。
そういやー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスよかった。本当に面白かった。でもね、
うん、
その前に見たドクター・ストレンジが面白すぎたのよ、
俺なんか。
まだ見てないでしょ、ブタオさん。
見てない。
あの、もうね、映像魔術。
あの、3D IMAX でやってたのよ。
もう絶対それで見たらね、シャブよ、シャブ。
で、やってたから、ああ、これがてっちゃんが言ったやつか、って面白そうじゃんと思って見に行こうと思って、その当日に時間作ってて、
うん。
じゃやってないって言って意味わからんってなった。
ムカつくな。もう魔術かけられてるよ、それ。ドクターストレンジ。
やってるって言うたやん、みたいな。
いや、あのね、はい、強さだけ、単純な強さだけで言えば、
はい、
もう一番強い。
ああ
いや、もうあの、他の人たちは、
はい、
話にならんレベルで強いのよ。
他の人たちで誰？
え、だからアイアンマンとかハルクとか。
え、ハルクよりも強いの？
え、もうだから次元、強さの次元が違うわけよ、まず。あの、一人だけ時間とか戻せるから。
スーパーマン級やな。
うん、あ、そうだね、スーパーマン級だね。
え、でも、その強さの、あれで言ったらなんか、スターローグって弱いやん。
スターロードは弱いけど。
スターローグじゃん、スターロード。弱いやん。
スターロードは弱いけど、ノリがいいから好き。うん、あ、なんか強さで見るとっていう感じじゃなくて、なんかね、うん、ドクター・ストレンジの映画だけ、
はい、
なんか、急に強さがぶっ飛んでるし、なんか、エンシェント・ワンって師匠がいるんだけど、かっこよすぎるし、
はい、
もう、役者も全員いいし。
はい。
だって、この後多分シマゴラス出るんで、俺らの。
あ、僕がマーブルスーパーヒーローズで持ちキャラにしてた。
そう、俺も。目玉8個くらい投げて。
あの、中パンチから浮かして、あの、カオスディメンジョン。
可愛いですよね、シマゴラス。
はい。
だって、ストレンジの敵キャラらしくて、楽しみ。
あんなやつが。
え、だって、宇宙の帝王ですよ。シュマゴラスって言ったら相手が一番怖いと思う姿で出てくるって。
あれじゃないですか、あの、ゴーストバスターズに出てきたラスボスじゃないですか、ズールじゃないですか。
うん、そうだね。多分それを参考にしてるんだろうね。
シ
ュマゴラスの
方が古いから、ね、マシュマロファンが一番怖い、
うん。怖いって。
嘘だろって。
そしたらズーンって。
そう。
いやスパイダーマンホームカミングはね、本当にね。
うん。うん
は、スパイダーマンが可愛いし、トニー・スタークが超お父さんなんですよ。
は
い、もうね、説教しながら言うのよ、うん。俺はお父さんみたいに厳しくしたくないって。
うん、
ああ、ダメだって、またお父さんみたいなこと言ってるって。
うんうん、
これね、俺もよくわかる、
うん。
俺もね、お父さんの真似してるもん、たまに。
うわ
で、その後に、あ、お父さんの真似してたって。
お父さんと一緒じゃないって。
そう。何やーって。あれやっと一緒じゃないって。
いきなりぶっ飛ばすとか？
そう。いや、そんなことはない。暴力はない。暴力はないけど、仕草とか言い方とか。
あ、
突然歌い出すとか。 突然ミュージカル調になるとか。あとご飯も似てますよね。永遠に同じもの食べるとか。
ああ。
お父さんも、チャーハン山盛りに、唐揚げに。
あ、あれ整えてたのか。
だって同じのだからね、ずっと。
ペースを保ってたのね。
そう、でも残したものが次に来るっていう恐怖はあるんだけど。あれは完全にサイクルですよね。な似たようなことしてるなって。
はい。
まあ関係性もいいしね、トニーとアイアンマン、スパイダーマンと、ピーター・パーカーも、周りの友達もあとね、
うん、
今回はね、超大柄相棒が出てくるんですよ。今までのスパイダーマンと違って。相棒がいるんですよ、相棒が。
今までって相棒的なやつっていなかったですよね。
いなかったでしょ？
大柄がいんの。
あ、しか、超大柄よ。しかも、おいって。今日の夜、一緒にこいつで遊ぼうぜって。3800ピース。
うん。
デススターってレゴ。
なんじゃそりゃ。
やべえって。誘導しやっちゃうみたいな。
それ、なんの能力を持ってるんですか？
大柄。
いや、大柄が何を生み出すの？
でも、とっても大柄で、
うん、
友達、親友。
ほう。ほう。
ネッドって言うんですけど、
はい、
まあだからオタですよ。
はい。例えば。はい。
オタ仲間なんだけど、
はい、
バレるのね、速攻スパイダーマンって。
ああ。
で、バレてから、興奮して、俺絶対行っちゃうって。俺絶対言うって。
いや、役に立たないじゃないですか。
って言うけど、お前が言わないでくれって、お前はデスクの男になってくれってスパイダーマンが。
うん。
デスクの男って。
何それ。
だからなんか指示出す人っているじゃないですか、映画で。
ああ、いますね。
あれっていいよなって。
うん、
かっこいいぜ、みたいな。
はい。
で、いろいろ助けるのよ。
はい。
もうね、ヒロインとか全然出なくて、この大柄がずっと出るのよ。
だから、どう助けれるの、こいつは。
いや、意外と、
うん、
あの、だからスパイダーマンのスーツに実はプログラムが入ってて、
ほうほう、
これ補助輪モードとお子様モードだったんですよ、今までずっと。
はい。
そしたら、これ、補助輪モードってあるけど、解くみたいな。
うん。
マジでって、じゃあ解いてみようぜって解いたら、
はい。
アイアンマンみたいに会話できるスーツだったの。中に人工知能がいる。
ジャーバスみたいなやつがいるのか。
そうそうそう、いるのよ。
ほー。
いて、あのネットもいろんな、400種類のネットとか。
はい。
糸？
はい。うんうん、うん。
なんか、あの、グレネードボム型とか拡散型とか。
めっちゃ強い。
あとは、尋問モードとか偵察モードもできます、みたいな。はい。
うんうん。
で、戦闘モードもできます。じゃあ、戦闘モードにしてて敵と戦うときに。
うん。
わかりました。即死モードですね。はい、じゃあ、違う、みたいな。
はい。
だから、それぐらいスーツがやばい。スーツで。アイアンマンみたいなもんなのよ。スパイダーマンの。
ああ。
で、そういうやつのプログラムを解いたり。
はい。
電話で、勇気づけたり。で、好きな子に。
うん。
ちょっと話すきっかけとか作ったり。
ほう。
もうね、最高なの、この大柄だ。終始活躍する、最後まで。
やっぱりね。
しかも白人じゃないからね、アジア系の大柄。
いやーもう、なんかね、それ聞くじゃないですか。
はい。
あの、僕はここでずっと前からちょっと言ってましたよ。
はい。
あの、ディズニーじゃないですか、そういうのって。
はい。
今あのマーブルのやつやってんのって、もう全部先行ってますね。
行ってるでしょ。だってスパイダーマンのスーツとか着るからね、大柄似合うとか聞いたり。
だからあれですね、追いつけないですよね。
もうこのキャラが最高だよ。
日本のそういうのがなかなかそういう境地の配慮っていうの。うんうん、今叩かれるじゃん、その大柄とか出したら。
はい。
必要あんのって
言われますよね。
だからあの意義はとかって言われるじゃないですか。
うん。
大柄なんか出そうものなら。いやー、だから
だってヒロインの女の子黒人だもんね。
あーもう。ああ。
で、いつもの MJ いるじゃないですか。
はい。
なんかね、冴えない意地悪な、ちょっと癖っ気のある女なんですよ、今回は。
はい。
もうそれも全部踏まえて、
うん、
あの、今までのスパイダーマン大好きだったんだけど、俺。
はい。
てか、アメージングスパイダーマンとか超面白いとか思ってたのに、
はい。
もう全てが過去になったわ。だって、バットマンも、ペンギンの時最強と思ったけど、う
ん、はい。
あの、ダークナイトのバットマン最強と思ったのに、
うん。
ベアフリックが持っていったし。もうね、すごい。とにかくね、ショタショタしい主人公に、
はい、
大柄のオタの友達がいて、
はい、
アイアンマンがお父さんで、
はい、
あの美人なおばさんがいてね。
はい、
で、敵もいいんですよ。
うん、
ネタバレになるんで、今公開されてる映画なんで言わないんですけど、
あ、そう、なかなか敵のひねりが効いてる、うん。
ひねりが効いてて、ていうか、あれなのよ。やっぱり15歳なのよ、まだ。
うん、
そこが、ね。でも、
はい、
成長していく物語なんですよ。
ああ
好きな女の子もいて、で、
続編とかあるんですかね。
続編もちろんあります。
でも決めましたね。続編あります。
もちろんありますし、
うん。
アベンジャーズ3にも出ますし。
3とかあんのか。
え、だってアベンジャーズ今4までも企画されてるじゃん。
で、シビルウォーの続きは？
え？
シビルウォーの続き
は、まあ、特にはわかんない。
シビルウォーの続きがアベンジャーズ3になるのか。
3だ、あのサノスとの戦い。
だって今まだあれなんでしょ？キャプテンアメリカと喧嘩したままなんでしょ？
うん。
ほうか、
アベンジャーズ。そういうのも含めてやるんじゃない？
ああ、でも、まず協力しないとアベンジャーズはできないですからね。
うん。
仲直りせんとね。
だってみんな仲直りしてほしいもん、二人は。
ほう。ほう。
ああ、もう、この映画、ぜひとも見に行って、なんか心をね、なんか、ほかほかさせてほしい。
スパイダーマンのいいとこって、
うん。
特殊能力の一つが、怪力ってとこじゃないですか。
誰よりもね。いや、あの、半端ない怪力なんですよ。今のアベンジャーズは、ハルクよりは、怪力じゃないぐらい怪力なんですよ。
うん。うん。
キャプテンアメリカなんか、握手した瞬間手首折れるぐらい怪力。手の骨も全部折るぐらい。
なんか、雲っていうイメージから、なかなかその怪力キャラって想像しないじゃないですか。
うん。
でも、なんか、スパイダーマンの重要なポイントとして、むちゃくちゃ力があるっていうところですよね。
だって、シビルウォーでも吹っ飛んできたバス受け止めてましたからね。
そうそこをなんかもうめちゃくちゃ描いてますよね、今のスパイダーマンって。
うん。
あれが、やっぱり、いいですよね。
スパイダーマンらしいんですよ。
うん、うん、うん、うん、
うん。本当に。
うん、うん。
とにかくね、主役がハマってる。名前はなんだっけ？トム・ホランド。
うん、うん。
こんなショタいたんかって。大人ショタ。
マイケル・ジェイ・ホックス以来ですか？
うん、本当に、本当に。
バック・トゥ・ザ・フューチャーの時も20何歳とかですよね。
でもあんなショタいるのかってなるじゃないですか。
なんかアメリカってそういう、二十何歳で十代演じるみたいな好きですよね。
うん。
シルベスター・スタローも、26歳ぐらいの時になんか高校生の役を取ってましたよ。
すごいな。
そう。なんかその辺の重要みたいですよね。二十何歳で高校生の役をどんだけこなせるかっていう、求められてるものが。
いやトム・ホランドって、すごいよ。ていうか、この俳優、アベンジャーズの人たちすごい。なんかもう、マーベルの、ハマり役すぎて、もう、次の他の人とかで見たくないもん。
うん、キャプテン・アメリカとかも？
キャプテン・アメリカも、キャプテン・アメリカじゃん、あれ。完全に。
うん。うん、もうキャプテン・アメリカの生まれ変わりかなって。
もう、あんなにアメリカ人でヒーローです。正義って見た目と顔っていないもん、もう。うん、もう、 絶対に、酔っ払ってる姿とか見たくない。
酔っ払ってる姿。キャプテンアメリカ酔っ払えないですからね、何倍
も。そう、酔っ払えないっていう特殊能力があって、ベンチプレス500キロっていう半端ない能力があるんだけど、
うん、
でも、キャプテンアメリカのスーツを脱いだら、またキャプテンアメリカがね、
うん、
あの、ビデオ教材になってて、高校の。
え？何それ？
あの、みんなで運動しようとか、
あ、
僕がピンチの時はこうだったって、だからみんなも勉強しようみたいな。
ほう。
それをスパイダーマンが見ながら、
はい。
俺実はキャプテンアメリカの盾取ったんだぜって、そのオーガーに言うんですよ。
はい。
そしたらオーガーが、嘘だろって。マジかよみたいな。
そうですね、もう、なんか、あ、今度はあれなんでしょう。ディズニーで思い出したんですけど、
はい。
ディズニーのピクサーの、あの、ミスター・インクレディブルの続編みたいなのがあるんでしょう。
マジ？うん。あんな面白い映画の？
うん。で、今、その、ディズニー系はヒーローものがむちゃくちゃ得意で、
うん。
そして、そのヒーローもののむちゃくちゃ面白いのの、の世界になっていく前の時にすでに面白かったじゃないですか、あれってヒーローもので。うん、それの続編今の技術で作ったらどうなっちゃうんだろうっていう。
なるな。
うん。むちゃくちゃ楽しみですね。もう、ディズニーのやつやばいですね。あと今あの、アマゾンプライムビデオで、ミッキーマウスってやってるんですよ。
ほう。
やってるって言ってもこれ結構前に作った2013年とかに作って今でもまだずっと作ってんのかな？アニメで、ミッキーマウスの短編アニメなんですよ。
うん。
で、アマゾンプライムでも9話ぐらい見れると思うんですけども、むちゃくちゃ面白いですよ。
そんなに？
うん。ミッキーマウスの新作、今最新作なんですよ。
いわば。ああ、最新作って見たことないな、確かに。
だって今ディズニーの映画見に行った時の冒頭の数分のやつとかぐらいしかないじゃないですか。
って口吹きながら、火事回してるミッキーしか見たことないですね、最近。
なんか、おまけアニメとかあったじゃないですか、3D。
うん、あった。
あんなんぐらいしかないのかなと思ったそうじゃなくて、そのミッキーマウスっていうのをやってるらしくて、ディズニーチャンネルかなんかで。うん、で、アマゾンプライムでも見れるんですよ、何話かは。で、常に2話ずつぐらい新しいの更新されてるのかな。
うん。
1話から9話ぐらいまではずっとあって、最新2話をずっと見れるみたいな形だったと思うんですけども。
うん。
それがね、1話3分ぐらいなんですよ。
短いね。
何がまず革新的かって言ったら、
はい、
今までのミッキーのアニメの中で、ミッキーマウスって蒸気船ウィリーの最初のその今のディズニーのテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
原点回帰とは。
ミッキーとかグーフィーとかドナルドダックとかを極力初期のデザインを活かしたデザインになってるっていう。
ほうほうほう。
で、表情とか、その動きとかも、一番最初の漫画っぽかったミッキーマウスの表情とかを、の顔の動き方とか、体の動き方とか、ああいうのをすごい参考にしてるんですよ。だからどんどんああいうアニメって古いってなって80年代とか90年代とかって現代風のミッキーになってったけど、
うん、
また昔の表現をもう一回使おうよっていうことになってすごく漫画っぽいミッキーになってて、だから面白いんですよ。
素晴らしいね。
どんどんほらミッキーマウスってなんかおとなしいキャラになってったじゃないですか、雰囲気として。
まあなんかヒーロー的なね、酔っ払ってるところなんか見せられる。
そう。でも蒸気船ウィリーとかあの辺のミッキーマウスってもっと漫画っぽかったじゃないですか。
うん、なんちゅうか。結構やんちゃだし。
そうそう、むちゃくちゃするみたいな。
うん。
ミニーマウスはパンツ次はぎやし。
うん。
で、すぐ裸になるしね。
ネズミだしね、基本は。
そう。
コンセプト。
そう。そやからね、その新しいミッキーマウスのミッキーマウスって、基本むちゃくちゃなんよ。
ほうほうほう。
で、3分の中で、だから昔のデザインので、昔のあの、いろんな漫画っぽい表現を、今の技術でやったらどうなるんやろうっていうコンセプトだと思う。
流行りだな、それ。
全力で今のアニメのノリでやろうと。
今の技術で徐々に実写映画化みたいな。
ちょっとちゃうかもしれへんけど。
え？
ちょっとちゃうかもしれへんけど、だから、あの、今の、ほら、ちょっと毒のある感じのアニメってあるじゃないですか。
うん。
なんか残酷、ちょっと残酷な感じやったりとか。
なんか最近さ、なんかそんなんばっかりですよね。
そうそうそうそうそう。ちょっとあの、ブラックジョーク聞いてるみたいな。あんなんを、あの昔のデザインのミッキーで3分でやるっていう。
うん。
ほんでもって、あの、アニメの技術とか、その、レイアウトとか、こうカメラワークとか、そんなんはまごうことなき現代なんですよ。もう今のアニメで使われてるような技術ガンガン入れて。
うん。
だからね、その3分の凝縮っぷりがすごいっすよ。もうすっごい笑えるし。
うん、見たい。
見てほしい。なんか、最初、これ、そういえばこういう昔のデザインのミッキーやってるって話聞いたなって Amazon プライムにあんなと思って、1話見てみようと思って見たんですよ。
うん。
止まんなくなっちゃった、もう。3分やし。おーはーって。ミッキーマウスっていうやつ。
あ、ま、ゾンプライムで見れるんですか？
そう。あの、金さえ払えば無料で、見れてしまうんだぞっていう。ミッキーマウス皆さん見てほしいなと思いましたね。
いいね。だってアマゾンがなんか、最高になったんでしょ？会社。
え、どういうこと？最
高に。なんか企業のなんか、その利益とかそういう価値みたいなやつが。
え、時価総額みたいなやつ？
そうそうそうそう。
え、アップル抜いたの？
え、なんかそんなニュースが。
あ、マジで？
いや、抜いたのか抜いてないか、抜いたみたいな話も聞いたような聞いてないような感じだけど。
聞いたよ、もう全てが危うい
な。だってアマゾンもアップルもあで始まるから一緒でもいいじゃん、みたいな。
A で始まる会社は強いんですぞ。
だって、トップランキング50にトヨタは日本しかいなかった。日本1、トヨタしかなくて悲しいなって。で、中国のあの、ね、僕がドハマりしてる、
はい、
あの、クラロワ、クラッシュオブクランの親会社、
はい、
テンサントはもう、すごい結構上位に入ってましたね。
あ、そうな
の？今世界最大のゲーム会社じゃない？
え、エレクトリックアーツも抜いて。
だって LOL もテンサントだし、
ああ。
スーパーセルもテンサントだし。
ああ。
すべて買収していってるから。
ああ。
すごいゲーム。
ああ。
今、多分世界一位だはずね。ゲーム会社としては。
で、その買収していくってすごくない？
だから金が。
どんだけ金あんの？
だって、うん。LOL って世界一のネットゲームじゃないですか。はい。それを買収したから。
ちゃんと。
で、スーパーセルも買収し、親会社、だからね、スーパーセルの。
ああ、今
スーパーセルって言ったら世界一のアプリ会社なんですよ、アプリゲーム会社。
クラロワで、モテラジクラの中で、なんかあの、ナイトとか配りまくるっていうのがめっちゃ流行ってますね。
あのね、今ね、クラロワね、
はい。
めちゃくちゃ面白い。
え？
今ね、環境が変わった、環境がたびたび変わるんですけど、
はい。
今回のは、紙調整で、
はい。
久しぶりに、
はい。
どのカード、どのデッキを使っても、
はい。
面白いっていう状態ですね。
そうなの？
あの、上位陣のデッキとかって見れるじゃないですか。
見れますね。
もうばらけてるんですよ、今。
あの、格ゲー入れたらキャラがばらけてるみたいなもん。
そうそうそうそう。あの、前回の、
はい。
バランス調整では、ゴーレムに、
うん。
ダークネクロっていうキャラクターが、もう最強すぎたんですよ。
お
う、もうこれ鉄板。もうダークネクロが強すぎたんですね。ウルトラレアのカードなんですけど。
入れない、意味がないってやつですか？
そうそうそうそう。あの、能力は、
うん、
コウモリが2匹飛んで、
はい、
まあ、時間で2匹飛んでいって、死んだらコウモリがまた生まれるみたいな。もう超強いんですよ、はい、とにかく。
め
ん
どくさそう。
これが、これが弱くされて、
はい、
他のも今まで強かったキャラが弱くされて、で、あんま使われなかったカードが強くされたんですよ。
うん、
それによって、
はい、
全体のバランスが均等になってしまって、マジで。で、いや本当に嘘だと思うのなら、
その、
いや、思うのなら、その、ランク、
はい、
グローバルランクでもローカルランクでも、
はい、
上位を見ていったら全然使ってるカードが違うんですよ、みんな。
あ、
だから本当に今楽しいし、自分がこういうデッキ組みたかったっていうデッキで、やるのが、
うんうん、
ほら、カードゲームってそういうのなかなかおすすめはしても勝てないじゃないですか。
あの、あれなんですよ。もうカードゲーム、このカード系のゲームってあるじゃないですか。
はい。
絶対やりがちなんは、
うん、
もうこのカードとこのカード必須みたいな。
そうそうそうそうそう。
もうあの、一枠とか二枠とかも決まってるからっていう。
うん。
入れない意味ないからって。
それがね、今はね、
うん。
崩れていってね。
はい。
あの、みんな好きなの使って買ってる。
割とバリエーションの多いカードで、
やり方次第。めっちゃ楽しくて。
あ、そうなの？
うん、クラローは。だって、俺ダークネクロ持ってなかったから。
はい。
やらない放題だったのよ。
そう、それなんですよ。必須カード持ってなかったら顔真っ赤になっていくんですよ。
そうそう。でも、ダークネクロが弱くなったって言っても、まあ、やっぱウルトラレアだから強くて。
はい。
使ってる人ももちろんいて。
はい。
その、弱くなりすぎてるわけではないのよね。
うん。
もちろんそれなりの強さはあると、うん。ゴーレムは変わらないし。でも僕の好きなカードでミニペッカっているんですけど。
僕も好き。
あいつの攻撃力が上がったんですよ。
上がったんですよ。
だから、
一瞬でトーク壊すんですよ、あいつ。
壊すし、マスケットとかボーンって一撃だし。カウンターがめちゃくちゃ強くなった。いいよね、あのカード。なんか楽しそうに走るじゃないですか、ピョコンピョコンピョコンピョコンピョコンって、
はいはい。
女の子なんですけど。
え、そうなの？
ペッカって女の子なんですよ。
あ、そうなの、ね、あの大柄も。
そう。使いたくなったでしょ大柄ペッカ。
あ、だから超追っかけんのか。
うん。
は
ぁ。ミニペッカが強くなったのはめちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。
はぁ。そうか、てっちゃんが選ぶだけありますわな。
だってミニペッカとフリーズ。
うん。うん、
あ、とか、あ、やっぱナイトはね、安定してる。あのカード、ゲーム、今一番グローバルランキング1位の。
はい。
デッキ。
はい。
ノーマルとレアで作ってますからね。
あのね、今だからモテラジのヒトラーでクラン作ってるんですけど。
はい。
ナイトを融通し合うっていう。
僕もナイト欲しいな。あ、そういう意図があったの、あれ。
え、どういうこと？
え、だからみんなナイト欲しいのかなと思って、俺もナイト欲しいからなかなか寄付したくないなと思って。
いや、なんか、その、別にナイトじゃなくてもいいんですけど、
うん、
その前、ヤリゴブリンやったんですよ。
ヤリゴブリンあんまいらんかな、俺も。今んとこは。
いや、何がしたかったかって言ったら、
うん。
ただただ寄付をしまくりたかったんですよ。
ああ、寄付しまくるのは確かにいい文化ですね。
でも、なんか、もらったらもらった分を渡して、右から左にやって、うん、経験値と金だけぐんぐん上げていこうっていう。
ああ、じゃあ、そういうことなら。
そう。
で、どんどん俺も寄付していくから。
何か余っててこれいらないっていうやつあったら、言ってくれたらそれリクエストするのになっていう。あ、ちゃうわ。逆か。大砲とかいらないんですよ。
大砲いります。
だから大砲リクエストしてくれたらガンガン送るのにっていう。
あとね、今ね、
はい、
クラロワの面白くね、はい、一発逆転日本一決定戦チャレンジやってるじゃないですか。
いや、知らない。何のこと？
え？一番右の大会とおっしゃやってるでしょ？
レベル8になってないんですよ。
いや、いいんですよ。
え？
これ、だって無料で3回できるから。
え、金さえ払えば？
いや、金じゃなくて無料3回エントリーできる。金も払わんでいい。
ほー。
で、これ美味しくて報酬が。
はい。
まあ、やっていけば美味しさもわかりますし。
え、でも、レベル8でアンロックされるぞって書いてる。
あ、まだ入れないんだ。
とか言いましたよね。レベル8じゃなくて。
わかんなかった。ごめんね。
あ、そんな低レベルとか忘れたわって。
俺がレベル8の時は、その大会とかなかったから。
あ。はぁ。
ごめんね。だって今、プレイヤーグローバルランキング1位ですよ。世界1位のデッキが、
はい、
ホグライダー、
はい、
マスケット銃、
はい、
アイススピリット。
はい。
大砲。
はい。
アイスゴーレム。
はい。
ゴブリン。
はい。
ザップ。
はい。
ファイアボールですよ。
持ってないカードばっかりやんか。
え？
持ってないカードばっかりです。
ムタオさんが？
はい。
持ってないカード何？
え、アイススピリットとかアイスゴーレムとか。持ってない。
ああ、そう。
影も形もない。
単純にそこにまだ行ってないってこと、ね、
死にそう。
早く行ってね。
単純にレベル8でもないしね。
早く行ってね。
いや、だからレベル上げんのむちゃくちゃこれ遠くない？
あ、大丈夫、ブタオさん。
ほう。
グローバルランキング8位の人は、
はい。
アイススピリットを思い入ってなくて、
あ、
入ってない。これでも、これなら作れるよ。
ほう。
骨。
ほう。骨ってどのやつ？
スケルトン。
3体のやつ？
そう、3体。スケルトン。
はい。
ゴブリン。
はい。
ザップ。
はい。
アーチャー。
はい。
大砲。
はい。
ナイト。
はい。
オグライダー。
ほう。
ファイアボール。
え？
エレクサーコスト平均 2.8。
え、大砲って強いの？
え、大砲強くない
？いや、わからない。なんか、ただの。
俺もめっちゃ使うんだけど。
ただの脳なしかなと思ってたんですけど。
なんで？
え、だって地上にしか攻撃せんし、ダメージ低いし、何こいつって。
いやいや、でもコスト3だし。
ほうほうほう。
ターゲット取れるじゃないですか、相手の。
ほうほうほうほうほう。
あ、めちゃくちゃ強いですよ、大砲。
え、強いの？
だから今弱いのないって。
あ、そうなの？
強い強い、大砲強いから。大砲はマジで、ずっと使ってるな、俺も。
ステーラーとかも強いの？
は、ちょっと、趣味にちょっと寄りがちだけど、
はい。
最近見た、ステーラー使いの動画見ると、
はい。
あれ、アホみたいになる。
使いようあるんやね。
あるあるある。
はぁ。
ステラって、真ん中に設置できるじゃん、あれ。
そうですね。
で、エリクサータイム2倍の時に真ん中に3つとか設置されてたらもうやばい。ビビビビビビビビビビビビって。
だから、今、クラロワっていうゲーム入れてですよ。
はい。
で、クランに入れますので、
はい。
モテラジって検索したら、モテラジクランってやつが出てくるんですよ。
うん。
そしてこのゲームは、いわゆるよくある、日本のゲームとかの、ああいう、ソシャゲーと違って、全然その課金とか、あんまり要求してこないゲームなので、
うん。
めんどくさい手順とかもなくて、いきなりゲームとかできちゃうゲームやから、
はい。
まあ、ちょっとやってみて面白かったら、モテラジって検索してクランに入ってみると面白いかもしれないですね、ナイトの融通とかできますので。
とっても面白いですし、今言った通り、
うんうん、
もちろん、ウルトラレアが入ってもいいんですけど、入ってなくても、
うん、
その、世界8位とかなれるゲームなんで。
どうやって遊んなんで8位になるのかね、今のラインナップでね。
いや、なれるなと思う。
技とかあるの？これって。
え、プレイヤースキル。
なんかアクション性とかで勝てるんですかこのゲームって。
もう、だって、めっちゃありますよ、腕は。腕の差はめちゃくちゃある。確実にある。
もうなんか、今言ったカードで、その世界何位とかいう人ともしやったとするじゃないですか。
うん。
サードで封殺されるような状態になっちゃうのかな。
そうそうそう、サードの弱いキャラで負けるみたい。
何もさせてもらえなかったみたいな。
だって上位陣は全部カードカンストして最高レベルだから。みんなね。
まずレベルが高い。
だから結局レベルが一緒になるのよ。
はあ。
全員レベル一緒で、
はい。
もうカードをみんな持ってるようなもんでしょ、上位は。
はい。
だから好きなので勝つっていう。
勝てるのかね。
もちろん相性はありますよ。
うん、
このデッキは、
うん、
空から来るとやばい。
はい。
だから空に来ると弱いけど、それ以外は、大砲とかあるし、
うん、
ゴブリンとかナイトがいるから強いですね。ファイアボールも。
は
ぁ。あとやっぱホグライダーはもう、やっぱずっと強いですね。
はぁ。おっさんそんな強いのか。
だって、バシバシって殴ってくるし、タワーだけ。 だって出されると、出したカードを対応しないといけないってカードは強くないですか？
なんかプリンスの方が対応絶対必須って思っちゃうから。
あ、まあ、確かにプリンスはやばいけど、ゴブリンで倒せるでしょ。
突進してきたら
なんか。ゴブリンとスケルトンで倒せるじゃないですか、あれ。
いや、だから結局対応しないといけないじゃないですか。
でも、プリンスって 5コストですよね。
はい。
ゴブリンとスケルトンって合わせても3ですよね。
はい。
だから2コス勝ってるじゃないですか。
うん。
だけど、
はい。
ホグライダーは、
はい。
ゴブリンとスケルトン出しても、
はい。
多分1回はタワーにダメージ入るでしょ？
入るかな？
入る。だって無視するから。
無視するから。
いや、ゴブリンとスケルトン。はい、でもプリンスは無視できないじゃないですか、はい、
うん。無視できない性格してますね、あれ。
だから、
はい。
ホグライダーって強いね。
まあ、そういうこと？
だから対応しないといけないでしょ。
あの、無視するって結構強いの。
でもそこに大砲を置くと、
うん。
大砲に行っちゃうじゃん。
行きますね。
だから大砲とスケルトンで、うん、
はい。
あの、処理できるんですよ。4コスト。4コスト4コストですよ。大砲が3でスケルトンが1。で、ホグライダーが4。
てっちゃん考えてんな
ぁ。だコストをどんどんアドバンテージを取っていくことがクラロワのコツですね、勝てる。
ほぉ。
相手が、ナイトが3で出したら、
はい。
なるべく同じぐらいか、1か2ぐらいで対処した方が、相手のエリクサーコストは1個減ってる状態なんで、この溜まるスピードが、はい、
うん。
これをどんどんコストで上回っていけば、
はい、
相手より常にいいカードが出せると。だから先読みファイアーボールとか当たったらめちゃくちゃバックワード取れますね。
はぁ。
あの方ね、マスケット重視とか、
はい、
アーチャーとか、
はい、
ナイトとか固めて出し、イエーイっていうところに、
はい、
その、ベビドラとか、
はい、
出すと全部、いや、ベビドラは違うな。ウィザードいるじゃないですか、
はい。
ナイトとウィザード出したら、はい、ナイトがターゲット取ってる間に、
うん、
後ろからウィザードで魔法バーンバーンバーンって言ったらみんな死ぬみたい。
てっちゃんやり込んどんなぁ。
弱いですね、でも。
いや。
全然本当に弱いです、クラロは。
いや。だって前なんかあの、対戦みたいな人何もさせてくれなかった。
さすがにね、今はね。で、ブタさんもデッキをちゃんと作れば、いい勝負できて楽しいかなって思うし。
いやー、この間、サードやった時も。
はい。
あの、ユンに何もさせてもらえなくて空中に浮かされて殺されて。
うん。
もうユンとかクソだなって思った。
それみんな言うんすよ。
え？
それみんな言うんすよ。あの、何々クソだなってゲームで。
はい。もういなくていいよって。
じゃあ使えばいいじゃんって。
いや、使いたくない。
そう、だからもう、なんつうの？僕がブランカ嫌とか言う理由分かりました？
何それブランカ嫌って。
だからブランカ、どのゲームでもブランカとやりたくないって。
そうなの？
うん。
ブランカの
面白くないからっていう理由なんですよ。俺の中で面白くないですよ、ブランカさん。
ブランカっていうのは面白くないやつやと。
そう。だからブタオさんに気持ちが分かってもらえて嬉しいな。
でも現役人使わないじゃないですか。
でも、電撃使わないじゃないですか。
電撃とかってそんな嫌。
いや、だからそんなもんなんですよ。キャラのその嫌とかって。世の中でブランカとかってめっちゃ面白くないのよ。
じゃあもうこれがてっちゃんと対戦するときはブランカだけ使うようにするわ。
そしたら対戦しない。もうすぐ、いや、だって、ブタオさんもユンと対戦したくないでしょ。
もう顔真っ赤になっていくよ。
うん、俺も顔真っ赤になっていくのよ。
ブランカで。
いや、勝っても負けても面白くないからやりたくないわけよ、単純に。
は
ぁ。苦手もあるし。
あのブランカがね。
ストフォーの時も嫌だったし。
ホンダはいいのね。
うん、ホンダはいいかな。
ほぉ。
俺も使ってたし、ホンダは。
使ってたか。
もうブランカは嫌。
なんか、よっぽどブランカにひどい目に合わされたんやろね。
なあ、合わされた。 なんかブランカって弱いくせに強い、
うん、弱いくせに
弱いくせに強い動きができるキャラみたいな感じなんですよ。
はい。
それが嫌で。
なんか一気に畳みかけてこようとしますよね。っていうか、そういうキャラ、ね。
その人のプレイヤースキルが低いのに、
うん。うん。
ある程度戦えてしまうキャラみたいな感じのコンセプトが嫌で。
おぉ。
で、なんつうの、うん、ちょっと分かってる風みたいな感じを出されると、はって。お前ブランカだから勝ってるんだけど、みたいな。
出た、焼き沼スペシャル、ほぉみたいな。
うん、そうそうそうそう。
いやー、これはなかなか買わせませんぞっていう。
ムカつくよな、マジで、解説くん。
じゃあ、やっぱりあの、梅原漫画のあのブランカで、あの、調子乗ってるシーンは、あれは、うまいこと書いてた。
書いてた、書いてた。だって、梅ちゃんがバイソン使ってたら、そのままずっと強かったのに、
はい。
あの、竜使わないって言って。そう、なぜならバイソンとやりたくないからなんですよ。多分バイソンだったらそのままクラワシにも勝ってたし、オゴンさんにも勝ってたと思うんですよ。
そろそろ、竜使わない。
そろそろ、あの、面白くないから勝てなくて。
使ってもいい時期だと思うんだって。
うん。あれやばいっすよね。
うん。うん。うん、
まあでも実際それで面白いなって思えたならいいんですけど、うん、
はい。
なんか今だとそういうのって意外とないよなって。
今。
だって現在最強キャラで一撃で勝ってる人に弱いキャラ進めます？豚尾さんが剣使ってて楽しんでるじゃないですか。
はい。
勝つようになったら俺が、
はい。
そろそろ剣は卒業でレミーかなって言ったら、えってなるでしょ。
レミーはひどすぎるでしょ。
いやでもそれぐらい格差があるでしょ、いきなり。
いや、主人公なんだ
って。じゃあ、
竜は主人公なんだって。
じゃあ、アレックス。アレックスは主人公なんだって。
分かってないなって。
うん。あの、梅ちゃん、アレックスは筋肉マンだよって。
ほんまですね。
剣で勝っ、じゃあ、アレックスで使ったブタオさんもめっちゃ嫌になるんですよ、サードが。だから、あれ、あのシーンってやべえなと思う、いろいろと。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。でもまあ、後々ね、あの、やっぱり、バイソンとか、やっぱきついっすね、って、やっぱ竜じゃないですかって言ってましたからね。本人も。
うん。
うん、でもまあ、
でも怒ったらバイソン取るんだけどね。いや大会とかでたまになんか負けが込むとバイソン使ってわーわーわーって勝つんだけど。
だからあの漫画にも書いてましたよ、ね。俺もいざとなった時のことをいつも考えてるしなって。
そう。
バイソンの顔が後ろにバックに出てましたなんか。いやだからあの、なんか割かし漫画やのに正直に書いてるな
んて、うん。書いてる。
で、あの、倉橋、黄金対岸でも、あの、どっちが勝ってましたかって、あの、そっちが勝ってたんじゃないの、バイソンだしって。
うん。
言ってましたよ。すぐバイソンって。まあね。うん。うん。いいんですけどね。面白けりゃ。なんだって。やりたいですよ。たまに。
やりたい。やりたい、ユンでも？
いや、ユンはちょっと難しいからいい。
ユンはね、うん、対戦も俺もあんまりしたくないね。
なんかもう本当にめんど
くさい。弱いキャラとやりたい。
いや。まあ、リュウにもボッコボコにされたんですけどね。
リュウは強いから嫌。
どっちや？
え、竜は強いから。なんか、俺の中で竜はめちゃくちゃ強いキャラだから。
なんか、竜強くないって思ったんですけどね。
強いですよ。だって、俺一番対戦で負けたのは竜ですからね、サードで。
なんか強いですよね、あれ。
強いですよ。剣よりある意味強いですからね。
剣強いって言われて、その気になって剣使ってるんですけど、なんか竜にボコボコにされるんですけど。
うん。
なんか、どの辺が強いのかっていうのが理解 できないあたりが、なんか全然なんでしょうね。
やっぱり火力と灼熱がね。あとはデンジンが。
ああ、だから、竜はなんか強い気がする。
でもデンジンやばいもんはね。意味わからん。デンジン食らったら終わりだもん、ゲーム。だってデンジン食らった後に、またゲージ溜まるんですよ。意味、あれ、幻影人じゃんって。
あ、ピヨ
ピヨ。本当に電磁2本あったら最強だったんじゃないのかって。
2本。
あとは中大ターゲット。
はい。
中大いっちゃいやーとかやったらやばかったんですね、はい、マジで。
ああ。
チェスト即答蹴りが確認できる竜。あとは雷撃手も欲しかった竜に。おりゃーとか言いながら落ちてくる。
疾風陣雷客も欲しかった。
あと、ダッドリーにはジャブ抑線が欲しかった。ダダダダダン、ダダダダダン、ダンって浮かすジャブ抑線が。まあ、そんな感じですね。
そうですね。今週こそは、新倉敷の話したかったんですけども。
ああ、もう。
ゲーセンリゾートっていう、
うん、
概念を話したかったんですけども、ちょっと時間がなくなってしまいましたね。まあ来週こそは。
あとは新しいキーボードの話とか。
で、キーボード？
うん。パソコンの新しいキーボードを新調した話とか。
ああ、それもしたいですよね。
2万円ぐらいしましたからね。
ええー、パソコン買えるやん。
うん。
は
あ、もうね、すごい。
はあ、買っちゃったか、そんなの。
あとは。
はい。
筋トレはした方がいいぞっていうことを言いたかった。
あ、そうなの？
うん、最近、今日とかメール来てね。うん、
はい。
プッシュアップバー。
あ、ありますね。
で、最近腕立て伏せ、締めにするのにハマってるんですよ、ジムの終わりで。あるから。
は
い、
ある
んや。あれがいいんですよ、なかなか。
うん。
なんかね、普通の腕立て伏せはしたくないけど、プッシュアップバーはしたいなってなるのよ。なんか、あれの方が、俺、肘がね、左手の肘が、バキってなるわけよ、
うん。
そのベンチプレスとかすると。
はい。
だから痛くてダンベルベンチでバキってならない角度でやってるんだけど、
はい、
腕立て伏せもなるのね、バキって、
はい。
でも、プッシュアップバーなら横じゃなくて縦みたいな手首を縦にしてできるから、
そうですね。
バキってならないわけ。
うん、
気に入っててやってたんだけど、今日メールが来て、
はい、
スポーツトレーニング用品をメインとして扱ってるんですかって、プッシュアップバーのレビューとかってどうですかみたいな感じで。
は
い、
ああ。
嬉しいなって、送ってもらったらレビュー しようって返信しようとしてる感じですね。
ああ。
プッシュアップバーはめちゃくちゃいいから、だって、その、レビューのやつも、今、リンクをクリックしたら、
うん、
もう Amazon で146件のレビューがついてて、星 4.5 だから、俺がレビューしなくてもいいんじゃないのってぐらい流行ってる。
1680円。
欲しいな。
プッシュアップバーではなく、ダンベルでよくやってましたけどね、昔。
あー、ダンベルでもできますね。そうそう、同じですよね。
そうそう、同じなんですよ。ダンベル置いて、安定性のあるダンベルあるじゃないですか。
うんうん、うん。
平たくなってるようなやつ。
あ、確か一緒だな。
一緒一緒。ダンベルあったら、家にダンベルあってこう、固定できるよっていう人だったら全然できるんですけど。
うん。
まあ、プッシュアップバーでやるか、素手でやるかっていうのはもう合う人は合わない人はいるから、どっちでやるのかっていうのは、いろいろ試してみたらいいとは思いますけどね。
確かに。
うん、
負荷も強まったり弱まったりもできるんで。とにかく、
プバーで手首痛める人もいますけどね。
ああ、いるもんね。
うん、
腕立て伏せだなって思いましたね。
まあ。
俺は、筋トレは。
ああ。
俺気づいちゃったんだよ、みたいな感じ。
この、筋トレってのは腕立て伏せだな。
うん、マジで。 腕立て伏せだよ。
ああ。
本当に、なんか、腕立て伏せやってると感動するところもあるし。
うん、感動まで。
プッシュアップに。
あ、てっちゃん思ったんだけど、プッシュアップしない？
いや、本当にそ、ナンパはこれでいいかも。
あの、もうてっちゃんがダンベルでできることはもうこれ以上ないと思うんだ。そろそろプッシュアップにキャラ替えする
。下がるっていうね。負荷が下がる。ええって。
てっちゃん分かってないな。プッシュアップは筋肉マンなんだよ。
いや、本当に。腕立て伏せ結構なね、回数もできるようになって、プッシュアップバーで追い込みもできるようになったけど、
うん。
やっぱり腕立て伏せだなって、プッシュアップだなって思う。
しかも角度変えるだけで辛くなったりするからね。
辛くなるし、腕を狭めたりとか、
あとは。斜めにしたりとか。
とか足をね、椅子に乗せたりとか。
そうそう。どんどん、どんどんね、斜めにしていって、
うん。
次第に逆立ちぐらいになっていく。逆立ちとかって、超負荷高いじゃないですか。
逆立ちプッシュアップバー腕立ての動画とかありますからね。
ありますよね。
あの椅子でやって化け物かと思うんだけど。もちろんめちゃくちゃマッチョですよ、体は。
うん。あと極限までしたら止めてみるとかね。
うん。もちろん指とかね。はい、片手とかね。
はい。片手とかめちゃくちゃ負荷高いもんね。
片手で腕立て伏せができたらもう大したもんですよ、マジで。
うん。もういいかなって。
ゴールだと思う、マジで。一個のゴールだと思う。
そう。
それぐらい。
ロッキーもやってましたから。
やってた。ロッキーロッキーパッパッパッパッパッパッパーダララーダララーダララーダララララーダララーフンフンフンフンって。今腹筋のシーンね。で、バンバンとお腹叩かれ。これロッキー2だから。
はい。じゃあまあ、その辺を来週ちょっと。
そうですね。このラジオ聞いた人は皆さん10回腕立て伏せをしてください。
はい。そうですね。というわけで、まあ、ツイッターもちょっと読みたかったやつだったけど。
ああ、読みたかったな。
励みの、クリア朝日とかも、ね、皆さんどうもありがとうございました。
はい。
てっちゃんゼリーも、なんかあったらしいですよね。
あ、そう、ゼリーと、励み、とびきりそば。うん、最高です。もう、俺は皆さんからの励みで生きてます、ね。いや、もう、これ、ゴールじゃない？
そうですね、こんな励みがある。
俺なんかインフルエンサーとか超えたと思ってるんだけど。
そうですね。
なんか今、ネットの有名人とかいるじゃないですか。はい、
インフルエンサーって言われる。
絶対俺の方が励まれてるなって。
うん。
こんなに嬉しいことないですよ。
なかなかないですよね。
うん。
うん。なわけで、また来週も励みに応えるためにもやっていこうかな。
そうですね、励みそば、励みビール、励みゼリー。
はい。
もういろいろありがとうございます。なので励みに応えて。
はい。それではまた来週。さよなら。
さよなら。